Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、8月26日です。皆さん番じましてみっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日はどうしたことでしょう。涼しいを通り越してなんかちょっと肌寒くなってますよ。
あの仕事が終わって外出てめっちゃびっくりしました。
あの雨が降って一気に気温が下がっちゃいましたね。
お昼はまだ暑かったよ。
あ、昼はまだ暑かった、うん、でいや出雲はもう涼しくなってたよ。お昼は
そうなんだ。
そうそうそうそう、朝は日が照ってて結構ぬくいなと思ったけど、午前中に雨が降り出してそこから気温が一気に下がった。なんかこんなに寒暖差があると風邪ひきそうですけどね。
なんか昼過ぎぐらいから急に風が強くなって、
うん、
あれこれ台風の影響と思っとったんですけど、
まあ、台風の影響じゃないと思うけどね。まだ
本当、
うん、
なんか結構うねっとったよ草が
、
うん、
うーん、まあ気圧配置の関係だと思いますけども、まあ、気温が急に下がってちょっとびっくり状態ですけどね。まあただ台風10号は予定通り日本へ近づいてくると U ターンして、
うーん、
えらいことですけどもね。はい、で、まあ、今回のU ターン台風は東京オリンピック以来らしいですけども、なぜ U ターンをしてしまったのかということなんですが、
知ってるもん。
お
知ってる。
通常だとね、あの太平洋高気圧が太平洋側に張り出してくるんですよ、
うん、
通常だとね。ただ今年は太平洋高気圧が北の方に逃げ取るというか下がってこないというか、結構上の方にあるんですよね。で、それに輪をかけて日本海側に寒冷渦ってのができてるんですよ。位置的にはまあ九州の日本海側の沖合にあるんですけどもね、低気圧が、低気圧というかまあ寒冷寒い渦があって、そこを偏西風がこうその渦に沿って、どういうんだろうな、アルファベットの U の字みたいな感じで風が流れてるんですよ、
うん、
でそれに乗っかる形でこの台風10号が上がってきてる、
上がってくるんでしょ、
うん、なのでこれ多分日本列島を横切ったら今度は北へ向かうと思うんですよ。北というかもう北東方向、この偏西風の流れにそのまま乗っていくとすればね。
だっけ、問題はこの寒冷渦が場所を変えると台風の進路方向変わるんですか。
変わってきますね。
だっけ、なんもなんか結構この辺もその台風のあの円の中に、予報円の中に入っとるけ、みんながその小学校の 始業式。
あ、始業、小学校の始業式はいつ？
30。
あ、
ですごい心配してる。いきなり始業式休みになるんじゃないかって言って。
あ、始業式休みになるという心配もあるし、始業式って結構大荷物で子供たちは学校行くじゃん。
そうだね、
それが大変だな。
だけもなんかね、お母さんたちもその心配してた今日。いやー、始業式学校行かれんのんじゃないとか言ってて。
まあ可能性はゼロではないよな。うん、でももう今は9月1日までっていうか8月いっぱい休みないわけだ。うん、ゆとり教育がなくなって。
そう。
それまあ娘は高校はもう今週から始まってますからね、水曜日から。
知らんかったんだけど。
我々の頃は8月の31日は宿題一生懸命やっとったよね。
あの夏休みで一番長い一日だったよね、31日。あの
確かにね。
私絵日記さ、思い出して一生懸命書きよったもん。
絵日記だと天気も書かないけんだろ。
天気はもうあれだったけど、何したか何したかって思い出しながら、もう最後嘘書きよった。
今こそそれこそ気象庁のホームページでも行きゃ全部天気見れるけどな。うん、我々の頃はそんな技なかったもんな。
すごかった、図画工作もさ。私あのうちによく遊びに来るなんか年上のお兄ちゃんにしてもらったこともあるし。
ええよ。
うん、うん、図画工作。
あ、工作？
工作して持って行ったらなんか絶対自分でやってないだろうって先生に言われた。私図画工作のってあの成績悪かったっけ。なんかお、あの、あんたにこんなもん作れるわけないとかって言われたことあるし。読書感想文もあれないよね、もう最後の日だったけもう本なんか昼読みしながら書いたけさ、もう全然ダメ。
あれ、すきちゃんが休んでた時だったかな。
何が？
その夏休みの宿題をね、
うん、
手助けしてくれるサイトをちょっと紹介したんだけどね。
あ、そうな、そんなのがあるの。
あの一覧になったのがあったんで、それを紹介したけど、そこの中にあの読書感想文をサポートするサイトが結構あるんよ。
あ、そう。
だから本の要約がまとめてある。
便利な世の中だね。
これはいいのかと思いながら紹介しとったけどね。
でもなんかあのまとめて、あのあまりその推奨がせんけど、そのまとめて宿題をすることのできる子は、うん、ある意味能力が高いんだって前テレビで言うとったよ。
まあそれはそうだろうな、
うん、もうすごい集中力だもんね。
まあね、普段からやれよって感じだけど
な。散々遊んでから最後のそれだと毎年学習せずに
能力あるけど学習力はないってことだな。
なんかまあいいか今日はって思いながら気がついたらもう終わるみたいな。
そうだな、40日あったのにすぐ終わるもんな。
もうね、遊び倒して、
ということで、まあ週末、まあ週明けになるのかな、台風の影響が出てくるのは、
うん、
皆さんお気をつけいただきたいと思いますよ。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思います。
はい、
今日の出雲弁はヨーカド、
伊藤よ。
違うよ。意味はね、寄り道という意味ですね。ちょっこしヨーカドして帰えけってね、少し寄り道して帰るよっていう時に使うんですけどね。ヨーカド、
ヨーカド、
確かにヨーカドを聞いたことのない人は一番最初にスキちゃんと一緒で伊藤ヨーカドが浮かんでくるんだろうな。
ヨーカドね、うん、
伊藤ヨーカドといえば今日出雲にセブンイレブンがオープンしてましたよ。
うん、それにもびっくりしたけどね。
うちからはちょっと遠いですけどね。セブンもあるよ、出雲は。
まあ私はいいよ、セブン好きだっけ別に。でもファミマはなんか問題が起きとったでしょ。
え、問題？
うん、なんかあの残ったお弁当の回収する代金をその下請け業者に払わしとってどうのこうので、うん、なんかその下請け業者とかに何億円もお金なんか返せとか言ってテレビで言っとったよ。
あ、賠償裁判がなんか起こしたってこと？
なんかね、よくわからんかったけど、ファミマがなんかはイメージダウンだと思った、ね、
知らなかった。
なんかだっけ、私はあなたにその泉だけど、その後にそのファミマのニュースをテレビはいらんって思
ったの一言で全国のファミマを敵に回したな、スキちゃん。
明日受け代金 6億5千万円、減額とかって、なんかよくわからん、あの下請け代金を不当に減額したとかつって、
そんな記事もあったのね、
うん、
ってことで皆さん、よかどせずにまっすぐお家に帰りましょうね。
子供じゃないんだっけ。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
それでは本編の方行きたいと思いますが、まず最初は空海ポケモンニュースということで、スキちゃんが拾ってきてくれましたんで、スキちゃんよろしく。
はい、エキサイトさんのニュースです。鳥取砂丘にそのポケモン GO のあの棒、何ポイントなんていうんだっけ、
ポケストップ
が108箇所どうのこうのって前にね、あのニュースになってましたけれども、
うん、
その鳥取砂丘でね、
うん、
なんとなんとナイアンティックさんと株式会社ポケモンの両社が公認する、公式生放送がニコニコで、うん、27日の14時から配信されるという
明日ですね
お話ですが、
おー、
なんかね、今この鳥取砂丘ポケモン GO 開放区っていう風に言われるようになってるそうなんですけれども、
うん、
この番組中に何種類のポケモンを集めることができるのかというミッションに、
うん、
私知らんけどネットタレント YouTuber のコスケさん、うん、あとグラビアモデルタレントの鈴木咲さんっていう人なのかな、がなんかチャレンジされるっていうことで、あと特別ゲストとして平井知事も出演するということなんですが、でこの番組の中でね、ポケモン図鑑の登録数に応じて鳥取ご当地名産品を番組視聴者にプレゼントする企画もあるそうです。
おお、
ちょっと見てみたいな。
そうだね、2時からなら見れますよ明日。
なのでね、
うん、
ちょっと面白そうじゃん。
これ公式ってことになるとモンスターも結構隠れてんのかな。
それは明日の楽しみだね、
うん、逆に言うとそれの調整ってそのナイアンティックと株式会社ポケモン側でできる話じゃない。番組盛り上げようとするともしかしたらレアポケモンが明日鳥取砂丘に現れるかもよって感じだね。
そしたら鳥取にまたあのポケモン GO のユーザーが集まってくるね。また
そうだね、はい、ということで、まあニコ生アカウントなくても見れるのかな、どうなのかな、ちょっと分かりませんけどね、明日の2時から放送だそうですよ。
はい
はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、まず最初はタッチラボさんの方にあった記事です。じゃあタッチラボさんですね。 Apple iOS 9.3.5 を配信、深刻な脆弱性を修正ということで、また iOS バージョンアップ来てますよ。すきちゃん
知ってる
した？
まだしてないよ。だって今日のニュース探しとって見たんだけど、なんか早くアップデートしなさいって、
うん、なんか脆弱性攻撃を受ける可能性があるらしいんでね、
うん、
早めにしといた方がいいようですよ。
なんか個人情報を取られるとかって、なんかスパイ、なんかスパイウェアって感
じ。スパイウェアですね、うん、
怖いね。
そうですね、はい、あのサイズ私も iPhone で確認したけど、そんなでかいサイズなかったよな。多分ここに出てるのが 39.8MB って書いてあったけど、多分 iPhone は同じぐらいだと思いますんでね、早めにバージョンアップしておきましょうね。
ソフトウェアのアップデート来てないよ。
うっそ、
プッシュでお知らせ来んかったよ。だって
あ、僕もプッシュでは来てないよ、自分で見に行った。
そう、
設定の一般の中のソフトウェアアップデート。
あ、来てる来てる。
来てるでしょ。
うん。
早めにしときましょうね。
はい、今夜やります。
うん。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんの方にあった記事ですね。
え、気になる気になる。
あ、ごめんなさい、気になるさんにあった記事ですね。エンガジェットに iPhone7 の情報が届く？モックアップを使った解説動画も公開ということで、エンガジェットジャパンさんが、iPhone7 カッコ仮の、動画でのね解説をしてるんですよ、
うん、
普段こういう動画ってだいたい英語版のエンガジェットさんの記事ですけども、今回はなぜかエンガジェットジャパンさんがこれを作ってる。日本語でちゃんと解説してくれてますよ。ヒゲのおじちゃんが出てきて。ということで、まあ、元記事の方に YouTube のリンクも貼られてますんで、そちらの方で見ていただくと分かるんですけども、まあ、今まで出てた情報が大体そのままって感じだったね。
やっぱりイヤホンジャックないんだ。
あ、イヤホンジャックなかったですね。
この間言っとったんだって、あのウォズナックさんが
ウォズニャックね、
あ、なんかダメって言っとったの、無視ですね、
うん、だってもうできてるもんあとあの背面のあのアンテナのライン、
うん、
あれもちゃんと上こう逃げてる感じ。
そう、
うん、とあとこの YouTube のリンクのとこにスクリーンショットみたいに出てるんだけど、黒いのがやっぱり出そうだね、背面黒、
うん、
それも紹介されてましたよ。
うーん、
うん、
背面黒。
あとフロント側のあのカメラの上のとこに今の6は1つセンサーがある。 6S はどうなのかな、2つあるのかな、1つあるのかな、ちょっと分かんないけど、7もあのセンサーが2つあるような感じになってましたね。
ところであなたは変えるの？2年経つけど。
悩んでます。
あ、変えるな、こりゃ。
あの、悩む理由が次の記事にあるんですけども、次の記事はこちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事ですね。iPhone 7、7 Plus、フェリカに対応という記事が上がってました。まあ、あのフェリカ乗るんじゃないかっていう記事は以前にも紹介しましたけども、どうもあちこちのブログがフェリカに対応になるっていう記事を上げてるんで、ほぼこれ確定かなって感じがしますね。
あ、それで買いたくなったんだ。
そう、ブルームバーグとか日本経済新聞、この辺もフェリカ搭載っていう話を記事を上げてますよ。これが乗るんだったら変えてもいいかなって気はしてるんですけどね。
そうですか、それ変えてください。あのついに2人のモデルが変わる、あ、ま、今までもあったか、 5C と 5S で、
ああ。
私は変えんよ今回は。
おお。さあ皆さん聞いた、スキちゃん変えないって宣言したよ。
変えないよ
実はって言い出すかもしれない。
変えない変えない変えない。
はい、 い、それでは次のニュースですけども、iPod ラブさんの方にあった記事です。2017年発売の iPhone8 にはホームボタンなし、ブルームバーグが報じるってことよね。ホームボタンが来年の iPhone ね、
うん、
物理ボタンがないということをブルームバーグさんが報じているということはそうですね。物理的なホームボタンが廃止され、感圧タッチディスプレイがタッチ ID の役割を果たすようになるという噂は、まあこれまでも出てるんですけども、今回ブルームバーグが改めて、報道したということのようですね。スケちゃんはこっち狙いってことだね、
うんうんうんうん、
そうだよない
や私はちょっとまだそんなに6使い込んでないんで、
うん、
やっぱりそういう状況で、まあ、今までずっと2年で帰ってきてるけど、
うん、
もう息子にも叱られるし車も変わるし、ちょっと我慢しようかなと思ってます。
なるほどね、
うん、こっちの方がいいじゃん。
まあね
別にフェリカがついたけってまあええよ、好きにしんさい
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはキナルキナーさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとしてマインドノードを無料配信中という記事が上がってました。毎週金曜日にリリースされる今週のアプリ、無料でダウンロードできるんですけども、今週はマインドノードという、マインドマップを作るアプリですね。通常これ1000円なんですよ。これを落としとくといいかもしれませんよ。仕事にも使えますしね。
あのうちの会社にね、うん、あの物をこう何プレゼンとかするときとか、あの誰かミーティングとかに出てみんな普通にバーってあの1行字こう書くじゃん、どんどんどんどん、
うん、
だけどこのマインドマップをね、すごいもういつもマインドマップで物事を済ませる人がおるんよ、一人天才派だの。
あ
この人に教えてあげようや
喜ぶかもよ、うん、通常1000円ですからね、
うん、これは私も欲しいです、
うん、ぜひ来週の金曜日まで、あ木曜日までかな、1週間なんで無料でダウンロードできますよ。
うーん、これはいい、
私もちょっと落としとこ
使うんか。
あ結構会社で使いますよ、
マインドマップ。
マインドマップとかね、いろいろ
いろいろ
結構これみたいなやつがあるじゃん、魚の骨とか。
いつは何、何から始まるの。あー退屈だなって、そっから枝が伸びて、ゲームしようかな。
うん、なぜ退屈なのか。人物とかからこうだんだんだんだん伸ばしていかなきゃ。
三つの場合ってそもそも物考えんけ、こんなんいらんと思うよ。
そうなの？
いるの？物考えたことある？
会社では考えるよ。普段考えないけど。
考えとるみっちゃんが見てみたいな
はい、それでは次のニュースいきたいと思います。
はい、
こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク回線上閉じの回線上閉じのパケット定額料金を日割り計算にという記事がありました。ソフトバンクは9月1日より回線上閉じをした月のパケット定額サービスや一部のオプションサービスの月額料金について、定額料金から日割り計算で請求、あ日割り計算での請求に変更しますということはそうですね。以前ですね、9月1日から新規加入時のパケット定額サービスなどの料金は日割り計算するっていう発表してたんですけども、今回回線上閉じなどについても合わせて変更しますという、まあ、追加ですね。9月1日から日割り計算しますよってことみたいですよ。
え、海鮮浄土って誰にするの？
例えば家族間とか。僕もっていうか、あの海鮮浄土は一度だけ経験がありますけども、親父が使ってた海鮮、
うん、
を、あの、まあ、親父が亡くなった時にお袋に譲渡したんですよ、
うん、
だから名義を変える、
うん、
海鮮名義を変える時にこの海鮮譲渡っていうのが必要になってくるんですよ。
へー、
亡くなった人の名義のままってわけにいかないじゃない。
うん、
あとはまあ、あと会社とかで契約してる海鮮とかは、例えば会社どっかに買収されたとかっていうと、そういう場合もやっぱり譲渡が発生するんですよね。海鮮の権利者は誰になるかってことよね。
うーん、
だからあんまり普段使うようなあれではないですけどね、海鮮譲渡っていうのは。まあただ全然使うことのない話ではないと思いますよ。
うーん、何があるんだね。
そう、あるんですよ。はい、それでは次のニュースですが、こちらはこちらテッククランチさんですね。テッククランチさんの方にあった記事です。ドロップボックス、パスワード再設定を求める。対象は2012年半ば以降変更していないユーザーという記事が上がってました。ドロップボックスは本日アメリカ時間の8月の25日の午後、2012年半ば以降一度もパスワードを変更していないユーザーにパスワード変更を求めてきていますということは、そうですね。
うん、
これはですね、2012年の6月にハッカーに侵入されて、一度パスワードとかが、アカウントのパスワードが盗まれてるんですね。1億1700万件のアカウントのパスワード、
うん、
盗まれたものが、これがね、今年の5月にネット上にアップされてるらしいんですよ。公開されてる、
うん、
でこの事態を受けて2012年半ばという時期が設定されたと見られますと、決定されたと見られますよということですね。私もこれを記事見て、ドロップボックス起動したらパスワード変更してねって来てましたね。
うーん、
だから古くから使ってる方はパスワード設定をし直さなきゃいけないと思いますんでね、対象となる方は早めに変えといた方がいいかもしれませんね、悪用されないように。好きじゃん、ドロップボックスは。使う？
削除しましたね、使わないんで。
ああ、アカウント自体を。
いや、アカウントっていうか、
うん、
あの iPhone の中に入れてたのですけど、消しましたけど。
ああ、そういうことか。
使ってないです。
うん、僕はたまに使っとるんですけどね。
何に使うんですか？
iPhone で録音したときに、
うん、
音声ファイルとかでかいのメールに添付できないじゃん、
うん、
だからあのドロップボックスへ送ってるんですよ、あの一人喋りの時に、
うん、
だからドロップボックスは今それ用、それ専門に使ってるかな。
うーん、
普段はあんまり使わないんですけどね、
使わなくなったというか、ドロップボックスもあのエヴァノートも、
あー、エヴァノートは有料になったからね。
全然ですよね、あ、有料になったのね。
無料で使えることは使えるんだけども、デバイス2台までって制限されちゃったんですよ、有料になってから、
うん、
なので、まあ、ちょっと使い勝手は悪いなって気はするんですけどね。
なるほど。
だから僕はエヴァーノートは今 Mac と iPhone でしか使わないようになってる。
無理ですね。
今エヴァーノートはプリンターにスキャナーがついてるじゃない。
プリンターにスキャナー？
スキちゃんもキャノンのプリンター上にスキャナがついてるでしょ。
うん、ついてるね。
あれで読み取ったデータをドロップボックスに送るアプリがあるんですよ。
うん、
あの僕はブラザーのプリンター使ってるんだけど、ブラザー純正にね、
うん、
スキャナーで読み込む操作を iPhone でして、
うん、
でそのデータをドロップボックスじゃなくてエバーノートへ上げる時に使ってます。エバーノートはあのコミセンとかから来る書類とかって全部あのデジタル化するんですよ、手元に紙残さずに。その時に使ってますね。
本当？
うん。
本当？なんかみつんのさあの、
うん、
使ってる iMac のそのディスプレイの下の隙間のとこいっぱいなんかそういう通知げな紙とか封筒とかがなんか置いてあったのを前スカイプで見た気がする。
うん、あれは捨てるやつですね。
捨てさえじゃん。
はい、それでは次のニュースもテッククランチさんの方にあった記事です。Google の検索結果ページでソリティアや三目並べがプレイ可能にという記事が上がってました。 Google で、ソリティアとか三目並べ、五目並べじゃなくて三目並べなんですけどね、検索してやるとゲームができるようになってるらしいですよ。
へえ、私このソリティアってトランプのゲームなんかパソコンでやってる人見たことあるけどルール知らないんです。
あの Windows にはついてますよね、うん、ソリティア、
うん、
ソリティアとマインスイーパーがついてるか Windows には。ソリティアっていうのは1から順番に並べていくんですよ。あ、でもルールが分かんなかったら分かんないか、
うん、分かんない。
あの iPhone の画面の中にソリティアが書いてあるスクリーンショットがあるじゃない、記事の中に、
うん、
右上に4つカードが置けるようになってるでしょ。
右上に4つ、
うん、
うん。
今ダイヤのエースかなかなんかのカードが1枚置いてあるでしょ、
うん、
ここへ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ジャック、クイーン、キングの順番で並べていくんですよ。ここに最終的にはね、
マークは一緒じゃなくて
マークを一緒にして、
マーク一緒にする？
そう、同じ山は同じマークで、でその下にこう階段状になってカードがダーッと1枚だけ表向いてるでしょ、
うん、
でこのカードをその上へ持っていかなきゃいけないんですよ、順番に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 って。ちょっと難しいな言葉で説明するの。
もうごめん、さっぱりわからん。
なかなか奥深いゲームですよ。あとまあ三目並べはわかるよな、丸バツ丸バツを。
わかんない。
五目並べはわかるでしょ。
わかんない。
え五目並べは同じ、あの五石使ってやるときは同じ色を5つ並べれば五目並べじゃない。
あ、そうなんだ。
それの三目並べ版ですよ。で五石を使わずに丸とバツでやるんですよ。
やったことない。
やったことない？
え、明日やろう。
簡単にできますけどね。
そうなんだ。知らない。
だからブラウザー上で検索かけるとそのゲームが出てくると。
ルール知らんとやれんでしょ。ルールの説明とかないでしょ。
説明は出てこないな多分。
ルールできんじゃん、わからんけ。
な、説明からせなきゃな。
うん、
手取り足取りで。
いや別に取っていらんけど。分かんない全然。
はい、それでは次のニュースですが、あと、PC ウォッチの方にあった記事なんですけども、ペーパル DMM と共同で最大3000兆ジンバブエドルをプレゼントするキャンペーンという記事が上がってたんですよ。今スキちゃんにはちょっと一覧表で出てるんですけども、そこの中のキャンペーンのとこの一番下に URL があると思うので、そちらをちょっと見てもらいたいんですが、DMM で初めてペーパルから500円以上チャージすると DMM ポイント最大1000ポイントプレゼントっていうのを今やってるんですよね。 8月の25日から9月の11日まで。これはDMM のポイントをペイパルで購入すると、5000以上を購入すると、ポイントがもらえるよっていうキャンペーンなんですけども、それ以外にもう一つキャンペーンやってて、みんなのリツイートで最大3000兆ジンバブエドルがもらえるっていうキャンペーンやってます。3000兆ジンバブエドルがもらえるんだってよ。
なんだそれ。
だからジンバブエのお金で3000兆ドルですよ。
DMM って何するとこ？
DMM はいろいろするとこ。DMM はいろんなことしてますよ。電子書籍があったり。
あ、今見てる見てる。見たら何してる DMM。
DMM は今使ってないな
ぁ。ほんと？
うん。PC ソフトとか、あと 3D プリンター、なかなか個人で持つのは難しいじゃない。まあ最近は値段下がってはきてるけどさ。
うん。
この DMM メイクってとこへ 3D で自分で設計してデータを送ると、向こう側でプリントアウトして送ってくれるサービスがあるんですよ。
うーん、
そういうのとか、あと太陽発電も今やってるのかな DMM さん。まあいろいろやってらっしゃいますが、ツイート、ペイパルの公式ツイッターページよりキャンペーンのツイートをリツイートしてくださいと、するとリツイート回数かける1000億ジンバブエドル分の金額を抽選で1名にプレゼントしますと。
1名？
1名です。1名ですよ。
100兆ジンバブエドルが1万円。
そうみたいですね。
100兆、
100兆で1万円相当だから、3000兆だと30万円。
やったね
ってことやな。
一人しかもらえないんだ。
一人だけなんですけどね。でもないよりはいいんじゃない？
やってみんさいよ。
うん、ちょっと後でやってみようかなと思いますけどね。
会員にならんといけない。
いや、この3000兆ジンバブエドルがもらえるっていうのは会員じゃなくてもいいはずです。ペイパルの公式ツイッターを、まあ、フォローして、それをリツイートするような形なんでね。最初に紹介した、5000円以上のポイント購入すると、ポイントがプレゼントされるっていうのは会員登録が必要だと思いますよね。
500円以上でしょ？
ん？ん？あ、ごめんなさい。500円以上、5000円以上じゃないね。500円以上のポイントを購入した人にプレゼントっていうのは、こちらは会員登録が必要になりますけどね。
ペイパルね。
ペイパル。
ペイパル。
あ、まずペイパル登録しとかな、ダメなん
だ。だよね。
スキちゃんはペイパルは使ってないか。
使ったことないです。
クレジットカード番号を登録しとくと、相手にカード番号を教えなくて決済ができるんですよ、ペイパルっていうのはね。
やってんの？
ね、ウェザーニュースさんの会費がペイパルだったかな。なんか月会費ペイパル落としになってるはずですよ。はい、それでは次のニュースですが、ここから2件続けてスキちゃんが探してきてくれたニュースを紹介してください。
あ、そうか。はい。まあ、ちょっとね、自分にとっても、あ、こういうのがあっていいねって思って見つけた記事が一つ目なんですけど、
うん、
ライブドアさんのニュースです。世界で LTE が使えるモバイル Wi-Fi ルーターだっけ？
うん。
なんていうんだ、ジェットファイさんかな？あ、ジェットファイじゃない？ジェットファイが提供開始、うん、レンタル1日980円からというのを 見つけました。
はい、
まあ、通常例えば海外旅行とかに行って向こうでその電話を使おうとするとやれSIM差し替えるだみたいな話がありますよね、
うん、
だけどこれを使うことによって SIM カードを差し替えなくても、よその国とか地域でインターネットに接続できるようになる、
うんうんうん、
でね、この今回ご紹介するこのレンタル1日っていうのは主にはね利用できるのがアジアなんですよ。
980円のプランはね。
そう。
うん、
で、アジア、主要国、29カ国で使える。
なんだって
アジア29カ国で使える。
ね、東京特区各国
ね、アジアのね、29の国で使えるの。そのアジアプランっていうのが1日980円。これは消費税含めてないんですけど。
うん、
でもう一つ世界108キャックで使える
108カ国ね
で使えるグローバルプランっていうのもあってこっちはね1日1280円なんですよ、
うん、
どうですか
いいんじゃないお安いんじゃない
ね、
うん、
これいいなと思ってでねこのルーターまあ、そのプランが1日980円だ、1280円なんですけどね。
うん。
高速通信容量が1日500メガバイトとなり、超過したら通信速度が 128kbps に制限されます。
うん。
あとね、このルーターを受け取るのに宅配便を利用するんだけど、
うん。
往復の配送料が1750円別途必要になるそうです、
うん、
それに加えてね、うん、損害なんかその盗まれたり水没したりとかの、
ね
うん弁償代金を保証するオプションサービスもあってこれが、80% だけ保証してくれる安心パックが1日200円100% 保証してくれる安心パックフルが1日300円っていう風になります。
ということは 100% 保証にすると1日1300円ぐらいかかるってことか。まあ、プラス本体の往復の宅配便代。
だっけ、4日間、4日間じゃないな、まあ、4日間としたら4000だもんね。1300円だけ5200円と往復の1750円含めたら7000ぐらいいるんですね。
そうだね。
なかなかええお値段ですね。
で
もこれね、自分だけじゃなくてそのスマートフォンとか PC とかゲーム機最大5台まで同時接続できるということで誰かとシェアしてもいいのかなみたいな。
まあグループ行動するんだったらそのみんなで使うことを前提に割り勘で契約するっていうのもありだよね。
うん。で、さらにこのね、ルーター、モバイルバッテリーとしても使える。
ほうほうほうほうほう。
バッテリー容量は 6000mAh。
なかなか便利だね。
いいですねと思っています。
うん。
でも、頼む勇気はないというか。
そうなのかい？
例えばみっちゃんが一緒にどっか行くぜっていう話になったら、じゃあこれ頼んでって言うけど、自分で用頼まん、私。意外に引っ込み思案なんで。
出っ張ってるのに？
テンパってる？
うん、出っ張ってる。
どこ？何？
お腹が出っ張ってる。
しや、みたいな。でもね、これ、海外行かれる方はどうですかって思ったんで、紹介しました。
うん、いいかもね。
うん、誰に頼むのこれ。
ただ au ユーザーの方は au の国際ローミング使った方が安く上がる。
あれ1日980円だったよね。
そう、うん、だからドコモソフトバンクユーザーの方は、まあ、こっちの方が安く上がるでしょうね。
まあ、こんな話がありますので気になる方は記事を見てください。
はい、
はい、では次のニュースです。
はい、
ニュースじゃない記事だな。これ、うん、エキサイトさんの記事だったんですけど、まあね、私 まあこのマークの大きさ田中角栄みたいですけど、
古っ
あのね、よくこういう何メールとかが普及してきて、
うん、
はいって思うのはその、うん、別れ話をメールで済ますとかっていうのってどうなんって、ちゃんと面と向かっていいやって思うような、まあ、時代になってきてるんですけど、この記事は、うん、皆さん業務連絡ツールとして普段何を使っていますか、社内メールのほか Facebook のメッセンジャー、 LINE、
スラック
などを活用している人もいるでしょう。でね、最近では新社会人が遅刻しそうな時に上司に LINE で連絡を入れるなんてこともあるそうです。
それ聞いたことあるな。
でね、
あとバイト辞めますっていうのを LINE で連絡してくるとかね
でね、この IT メディアモバイルのツイッターで、まあ、調査をしました、
うん、
LINE をね、そういう業務連絡に使いますかっていうのに絶対なしが 38%、 業務効率が上がるなら賛成が 31%、 社内メールが望ましいが 19%、 全く問題ないが 12% という結果になったそうです。どうですか、どう思われます。
会社の業務に LINE は使わないな。
うちもね、その、
うん、
結構、まあ、私はしないけど、その、うん、休みます遅れますの連絡を会社に電話してこずに上司に LINE とかする人がおるんよ。
電話じゃなくて LINE で、
うんうん、遅れますとか言って、でなんかその朝礼とかで、うん、あ今日誰々遅れるらしいでメール、うん、あの携帯にメールが来たとか、
うん、
LINE で、まあね、中にはその部署で LINE のグループ作っとって、うん、そこで連絡もみたいにしとる部署もあるんだけど、
それそういう場合はありだよな、
うん、まあ、だけどちょっとね、それで、まあ、会社側もどうなんかっていう話で、休むときは必ず総務に連絡しなさい電話でっていうお達しが出たんですよ。
あ、そういうルールになってんだ、好きちゃんとこは。
今までは、
うん、
部署に、あ、そうだ、逆か。今までは総務に連絡をする、休みますだったんだけど、
うんうん、
それが上司に電話をしなさいって、部署にちゃんと。
上司に連絡してっていうことに変わったってこと。
連絡して上司が総務に報告するみたいな、なんかねそういうことまで言うようになって、私は正直小学校かって
うちの会社は基本的には上司に、まあ、連絡、
あなた総務でしょ。
いやいやいや、上司宛てですよ。
会社に電話して上司を呼ぶ、
会社に電話して上司を呼ぶか、もしくは上司の携帯に直接電話をかけるか、
だね。で、だけさ、物事をその、うん、まあ、便利っちゃ便利だけど、LINE はないだろうって。休みますと。だけそれもその上司と仲のいい人はそうするけど、そうじゃない人は今まで通りちゃんと電話をするみたいな、その同じその会社の部下と上司の関係なのが崩れような気がして嫌なん、うん、私は。だけどそのエコひいきじゃないけど、そのあの人はそのメールでも OK っていうのが嫌ない。だけどなんか便利だけど、やっぱりそのビジネスマンとしてどうなんかって私はちょっと思ったもんで、この記事を上げました。
うん、まあ、確かに休むとかってのは電話だよな。
そういうこと言うと若い子たちに、だからおばさんは嫌なんよって煙たがられるのかもしれませんが私は嫌です。
あとなんか上司に報告せないかんときに数字とか、
うん、
で報告、数字を報告しなきゃいけないとかってときにはメールを使うことが多いわな。
あ、社内メールでしょ。
口頭だとその例えば聞き間違いとか言い間違い、
うん、
あとは言っただわ言わんだわってなった時に、まあメール LINE はないかもしれないけど、まあ社内メールとかだと履歴が残るじゃない、
うん、
だからまあ 休む休まないはやっぱりメールはどうかなって思うけどね、うん、
まあねその、うん、何すぐそこにおる人と、
うん、
音声コミュニケーションがせんくなったなっていうのはすぐそこにおるのに、
うん、
メールを送る要件あれ私ちょっとねどうなんかなって思うけど、いやあの口頭でそれこそみっちゃんがそうやって言うように数字的なもんとかちゃんとデータとして送らなきゃいけんもんとかはもちろんメールだけど、
うん、
あの何送りっぱその例えば送らなきゃいけんもんがあって送りましたでもそこにおるのに何も言いません、あれもどうかと思うだけちゃんとあすいませんあのメールで送っときましたんで見てくださいねとかって言えばいいじゃん、
あ、まあまあそれはな
言わんみたいなああやるな私ってうるさいんかな、でもねなんかちゃんとコミュニケーション取ろうよって思う、便利でも、
ね、
うん、便利になってもとすいませんちょっと、うん、ちょっと、うん、もう説教ババアでどうもごめんなさいね、はい、どうぞ
はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。宇宙に浮かぶ回転寿司、くら寿司の採用ページがすごいと話題にという記事が上がってました。これ下にあのくら寿司さんの URL があるんだけど、好きちゃんそこちょっと見てもらえます？
どこ？
あの記事の下にあのくらコーポレーション採用サイトっていうのがあるんで、そこをちょっと見ていただきたいんですが、この人あの求人ページというか採用ページ、
すごい
すごくない？
面白い
回転寿司が太陽の周りをぐるぐる回ってるという
軌道に乗って、
で今それ好きちゃんは iPad で見てる？
え、 iPhone ですよ。
iPhone で見てる、うん、あの宇宙をこう指でタップして動かすと、
あ、逆さまになった
なかなか凝った
すごい、
いかにも宇宙を見てるって感じ。
いやこれ面白い、あのうちのリクルーターさんたちに教えてあげよう、
うん、
いや面白い、
今これが話題らしいですよ。
すごいねこれ。
でその宙に浮かんでるお寿司をタップするとなんか止まって説明が出るんですよね。
これすごいよ、今ね横から見た状態になってる、
うん、
へえすごい、えタップしてもなお寿司何も言わんね、
え回ってるお寿司タップして画面変わらない？
あれ午後8時になりましたって言った今、
うん、
お寿司タップしたら、え言わない言わない、
あれ iPad だと出るんだけどな、
あ iPhone は出ないです。
そうなんだ、
でもこう面白い、横にしたら横向きにちゃんと回って下から見ても面白い、
うん、
すげえこれ、
これがすごいと今話題になってるらしいです
よ。そうなんだ、
うん、
へえ面白い面白い、
皆さんもちょっと見てみてください。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモードジャパンさんの方にあった記事ですが、スキちゃんは日焼け止めって普段つけます？
つけないです。
つけない、まあまあプールとか海とかだったらつけるんだろうけど、うんうん、普段はつけない。
私はそういうとこ豆じゃないので、
うん、
つけないですというかそもそも外に出ないです
、こちらの記事ですね、本物だよでも食べないで、ケンタッキーフライドチキンの日焼け止めっていうね記事が上がってました。
ええ
ー、っとですね、 SPF30 この数字が何を表すか僕よく分かんないんですけど、
ね、これはあの
紫外線のカット、
戦える、あの
戦える
SPF30 はねそんなにねあのしっかりガードじゃないな、普通だ なんだ、
うん、まあそういうがっつり日焼けを止めるっていうものではないそうですけども、この日焼け止めクリーム、ケンタッキーフライドチキンの香りがしてるそうですよ。
やだやだ、
うん、ダメ
体から、
体からってこの日焼け止めクリームから
猫にかじられるよ。
11種類のハーブとスパイスを使った秘伝の香りのする日焼け止めクリームが期間限定で登場しました。 ということで、これはジョークのように見えますがマジだそうですよ。
これケンタッキーが作ったの？
作ったのはケンタッキーじゃないと思うよ。ただレシピはケンタッキーにもらったんじゃないのかな。
ゾッコが作った。
作ったのはどこだろうね。でもボトルにカーネル・サンダースさんの顔が書いてあったり。
そうそう、
ダメ？ケンタッキーフライドチキンの香り。
体には塗りたくないよな。
でこれね、どうも人気があるようで現在在庫切れらしいですね。元記事の中に特設サイトのリンクが貼ってあるんですけども、現在は売り切れ状態、買えないみたいですね。
スネルフライドチキンってなんかいろんな奇抜なこと考えますな。これ男子はいいかもね。
女性はダメ、でも男はあんまし塗らないでしょ。
ちょっと聞くけどさ、
うん、
ケンタッキーの匂いが体からしてくる女の人っていい？
お腹がグーってなるかも。
なんか かぶりつきそうだよな。
生焼けだでって。
いやー私はいいわ。
そう、
まあ好みの、まあちょっとこれ面白いネタではあるけど、
ネタ的にはね。
まあ若い子はいいかもしれんけどな、私やっぱ年なんかな、守りに入ってますね完全に。
そうなんだ。でも日焼け止めはしないってことなんだよな。
日焼け止めはそれこそだけ何、例えばレガタ出るでとか、最近はないけど海行くでとか、まあ、一日外におるような出来事があるときはこう何、手でこう擦って塗るんじゃなくてスプレータイプのあるやつ、そういうのは使う。だけど今は持ってないけ、買わにゃいけんみたいに思ってますけど。嫌いなんよ基本的に体になんか塗るの。
はあ、なるほどね。
逆に海とか行ったら私焼きたくなる人なんよね。めったに行かんけど沖縄とかに行ったらもうオイル塗ってましたもん。塗りめっちゃ塗って。
逆に
せっかくだけ焼いてみようかなって思うね。
こんがりと、
うん、焼けたことがないでちょっとなんか水着の跡とかついたらなんかいいじゃんみたいに思ったりとかしたことあるけどね。うん、
僕は今年何年ぶりだろう、腕時計のとこだけ白くなってますよ。
なんで焼けたの？
おお、そう、普段日に当たるからじゃないの？
普段どこで日に当たるの？
会社着いて車降りて会社の建物の中に入る間とか。
うっそ、どっかで火焼いたんでしょう、それはきっと。
いやいやいやいや、
今後ついとる。
うん、っていうか腕時計をしたのが何年ぶりだからな。
はあ、そう、
何年ぶりかにこの腕時計の跡が白くなってて、あ、日焼けしてるって思ったんですけどね。
まあちょっと私もそうだけど、三つはもうちょっとぷよぷよっとした体型しとるけん、黒く焼いたらちょっとそれだけで締まって見えるかもよ。
あ、黒はそうか、締まって見えるか、
うん、結構、うん、男の人がその黒いのってちょっといいかもね。
黒い男が好きだ。
いや、真っ黒じゃなくて何、こう程よく焼けて、そのなんか程よく締まった感じの腕見るとおーって思う。夏はね、
おーって思うな、
おーって思おうって思う時もある。なかなかそういうご縁がないんで。
やっぱスキちゃん、タイへビキニ買って行って焼かない件は。
いやいや、海行かないし。
いやいや、プールがあるじゃん。
プールじゃ焼かない、焼けないもん。
いやいや、焼ける焼ける。
屋内です。
屋内プールなの？
そりゃ、だってバーがあるようなプールですよ。
いやいやいや、外にあるプールバーあるじゃない。
え、私勝手に屋内だと思ってるんですけど。
いや僕屋外だと思ってるけど。
うち屋内だと思ってましたけど。
リゾートホテルのプールは屋外でしょ。
リゾートホテルじゃないもん。
何ホテル？リゾートホテルじゃないでしょ。
リゾートじゃないよ。
リゾット？
それ意味が分かる。いや一応持っていくものにはちゃんと日焼け止めクリームって書いてあったよ。
ああ、まあまあ外を歩いてもな、あっちは日差し強いからな、その意味の日焼け止めだろうけども、いや多分ホテルのプールって外だと思うよ。
まあ、いい
と僕は思う。いや
私は屋内だと思ってましたよずっと。
さてどっちが本当でしょうか。以上空海 IT ニュース8月26日でした。
はい、
それではエンディングに行きます。
はい、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
ツイッター
にいただいたコメントを紹介してください。
昨日はね、関東オフされた、関東飲み会されてましたよね。
うん、
久しぶりにあのツイキャスに顔出しましたけどね、あのなんだかお好きちゃん来たでーって、あの行くと必ず自己紹介をしてくださるんです。皆さんありがとうございます。はい、でね、ここにあうちゃんがお酒の写真をあげてくれとって、
うん、
なんか日本語じゃないなみたいな感じが書いてあるんで、ちょっと辞書で調べてみたら、中国なんか、中国のお酒ってことなんかな、お酒の名前なんかわからないんですけど、調べたら、うん、エージンって書いてありました。
なんだって
エージン、
なんでアラジン、
アラジンじゃなくてエージンね。あうちゃんこれなんて読むの、
なんだろうねこれ。
みたいな感じですけどね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
楽しそうでいいですね、もう本当に。はい、そして1328回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからくまちゃんも、仕事の前に聞いてます、山口市は曇り蒸し暑いですということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。寺友さんも今から聞きますということでいただきましたが、くまちゃんも寺友さんも5時台ですね。
ですね、ありがとうございます。
目が覚めますよね、私も覚めるんですよね。はい、それから久しぶりですね、必殺さんですね、必殺さんですね。
うん、
あ、にゃんこも聞いてくださってますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、それからかりんちゃん1327回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジオちゃんも1327回ですね。
うん。
あれ、昨日上がったのは1328回だっけ？
昨日上がったのは、うん、28回、ね、そうそうそうそうそう、
はい、
以上ですね。
ありがとうございます。でね、ちょっと毎日は陽拾わんかもしれんけど、ドルビーさんはフェイスブックの方の非公開のね、空海のグループ誰が立ち上げたんかわからんのだけど、そこに書き込みをしてくれてるんですよ。ちょっと遡りますが、
非公開を公開していいのか。
非公開ページがね、で昨日みっちゃんとこれそもそも誰が立ち上げたんだろうかっていう話になって、で管理人が私になってるけ私じゃないかっていうけど私じゃないんですよ。
本当か。
誰かから招待が来てだったんだけど、うん、いつの間にか私が管理人になっているんですが誰。でそこに、ドルビーさんが、にゃんこまを聞いてくれてコメントをくれてるんですが、
うん、
あらかじめみっつぁんが収録に参加できないと分かっている場合は19時から21時あたりの時間帯で収録に参加しても良い方を巻き込んで、英語風に言えばボランティア収録しちゃえば、レノさん&みほっちゃんの雑音みたく、まるまるさん登場といった感じ。途中からは通常ゲストのバッタネギネズミくんも加わって収録。同じ IT 系ニュースでもゲストさんそれぞれの考え方があるはず。こんな様々なコメントを聞いてみたいなと最近思ってますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんだけどね、なかなかね、難しいよな。その誰に声かけるかっていうのもあれだし、なかなかちょっとね、いいアイデアだと思うんですが、まあちょっと考えます
ですね。
はい、
はい、そんなとこかな。
そんなとこかな。
はい、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで明日明後日かミニミニミニオフをしますが、
はい、
お店も一応決まりましたね。
はい、まあ会社にね、出雲の出身の若い女の子がいるんで、ちょっとお願いしてお店ピックアップしてもらったんですけど、うん、まあちょっと女子が好きな感じのカフェ風なお店もあったんですけど、昨日ツイキャス覗きに行った時に、なんか白熊ちゃんがお酒が飲みたいっていう話を してたらしかったので、
うん、
でまあちょっと大人な感じの和風の素敵なお店がピックアップしてもらったリストの中にありまして、
うん、
そこにしました。
これはなんてお店かな。
葵。
葵だね。
なんかね、こっちの地元の美味しいお米をね、土鍋で炊いてくれるような、まあ、ちょっと手の込んだお料理食べさせてくれるお店なんですけど、
うんうん、
でなんかお酒もいろいろあるみたいでね。
そうだね、う
ん、でまあ、ちょっと紹介してくれた本人もなんか気になるけどまだ行ったことないんですよって言ってたんであれなんですけど、まあちょっと今日ホームページの URL とか送ったら、もう白くまちゃんが行ってみたいと思ってお返事くださったんで、
うん、
でまあちょっと岩成くんはお返事がないんですけども、何にせ人気店なんで予約書かには多分行けませんよって言われたんで、もう押さえときましたけど、
そうだね。アルコールも日本酒、焼酎、ビール、ワイン、カクテル、シャンパン、ノンアル系などなどって書いてあるね。
まあ私らはノンアル系で。
そうだね。
ね、島根県人は車がないと動けないあれなんです。しょうがないですけどね。まあ楽しみに。
そうだね。あとこれ場所がテーブル席になるんで、ちょっとツイキャスとかは無理っぽいかなって気がしますね。
最初はテーブルが取れなかったんで、とりあえずカウンターなんですよね。
そうだね。
でまあ空いたら変わら
せて、テーブルに移るという形になってますね。と、うん、いうことで、まああと岩成くん返事待ち。まあ岩成くん仕事が忙しいんだろうな、多分。
仕事とか仕事とか仕事とかね。
うん、仕事だらけ。はい、ということで皆さんもこの週末、まあ、台風が来るんで気をつけながら 楽しんでお過ごしください。
はい、はい、以上空海 IP ニュース8月26日でした。お届けしたのは
今週1週間暑かったけど金曜日だけは涼しくて助かったのみっちゃんと、
散々タイで泊まるホテルのプールが屋内だって思っていたのに、さっき休憩時間に調べたら屋外だった、あーみたいな月ちゃんでした。それではまた月曜日、三四
ただものだんだん、ビキニの日焼けがくっきりと、
あの日焼けはしません、あの夜ですからプール行くの、
へへ
へ、あのメインはお酒を飲むことらしいんですよ
プールサイドで、
へへ、
でもプールサイドでお酒飲んでたらやっぱり焼けるじゃん、
夜ですよ、
え昼間は、
昼間はだってあのいろいろあちこち巡りますんで
巡るんだ、
うん、日焼けはまあ、
うん、
日焼けはいいですけどね、
日焼けすると引き締まって見えるかもよ、
そうですねあなたにも返してあげます、
アンガートさん
まあね、このフット足はなかなか細くなりません、あの腹筋も頑張ってんですけどね毎日、
うん、
なかなかちょっと腹筋しすぎて、あの今ちょっと背中、
筋肉
痛？背中から首にかけて痛くってないですけど、まあそんなに短い期間でどうにもなりません、
まあね、
まあいいですよI mean, I need news.